第5章。直接請求。第1節。条例の制定、および、監査の請求。第74条。条例の制定、または改配請求、および、その処置。第1項。普通地方公共団体の議会の議員、および、町の選挙権を有する者、以下本編において、選挙権を有する者という、は、政令の定めるところにより、その総数の50分の1以上の者の連勝をもって、その代表者から、普通地方公共団体の町に対し、条例、地方税の付加徴収、並びに分担金、使用料、および、手数料の徴収に関するものを除く、の制定、または改配の請求をすることができる。第2項。前項の請求があったときは、当該普通地方公共団体の町は、直ちに請求の用紙を公表しなければならない。第3項。普通地方公共団体の町は、第1項の請求を受理した日から20日以内に議会を招集し、意見をつけてこれを議会に付議し、その結果を同項の代表者に通知するとともに、これを公表しなければならない。第4項。議会は、前項の規定により、付議された事件の審議を行うにあたっては、政令の定めるところにより、第1項の代表者に意見を述べる機会を与えなければならない。第5項。第1項の選挙権を有する者とは、公職選挙法、第22条、登録、の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において、選挙人名簿に登録されている者とし、その総数の50分の1の数は、当該普通地方公共団体の選挙管理委員会において、その登録が行われた日後、直ちにこれを告示しなければならない。第6項。選挙権を有する者のうち、次に掲げる者は、第1項の代表者、以下この項において、代表者という、となり、または代表者であることができない。第1号。公職選挙法、第27条第1項、表示、および、定政党、の規定により、選挙人名簿に同項の表示をされている者、都道府県にかかる請求にあっては、当該市町村の区域内に住所を有しなくなった旨の表示をされている者のうち、当該市町村の区域内から引き続き同一都道府県の区域内の、他の市町村の区域内に住所を移し、かつ、当該他の市町村の区域内に住所を有している者を除く。第2号。前項の選挙人名簿の登録が行われた日、以後に、公職選挙法、第28条、登録の抹消、の規定により、選挙人名簿から抹消された者。第3号。第1項の請求にかかる普通地方公共団体、当該普通地方公共団体が、都道府県である場合には当該都道府県の区域内の市町村、並びに、第252条の19、第1項、指定都市の県の、に規定する指定都市、以下この号において、指定都市という、の区、および、総合区を含み、指定都市である場合には当該市の区を含む、の選挙管理委員会の委員、または職員である者。第7項。第1項の場合において、当該地方公共団体の区域内で衆議院議員、参議院議員、または地方公共団体の議会の議員、もしくは町の選挙が行われることとなるときは、政令で定める期間、当該選挙が行われる区域内においては請求のための署名を求めることができない。第8項。選挙権を有する者は、身体の故障、または問々により、条例の制定、または改配の請求者の署名簿に署名することができないときは、その者の属する市町村の選挙権を有する者、条例の制定、または改配の請求者の代表者、および、当該代表者の委任を受けて当該市町村の選挙権を有する者に対し、当該署名簿に署名することを求める者を除く、に委任して、自己の氏名、以下、請求者の氏名という、を当該署名簿に記載させることができる。この場合において、委任を受けた者による当該請求者の氏名の記載は、第1項の規定による請求者の署名とみなす。第9項。前項の規定により、委任を受けた者、以下、指名代筆者という、が請求者の氏名を条例の制定、または改配の請求者の署名簿に記載する場合においては、指名代筆者は、当該署名簿に指名代筆者として、の署名をしなければならない。第74条の2、署名の証明、署名簿の縦覧、署名数の告示、署名に関する訴訟。第1項、条例の制定、または改配の請求者の代表者は、条例の制定、または改配の請求者の署名簿を市町村の選挙管理委員会に提出してこれに署名印を押した者が選挙人名簿に登録されたものであることの証明を求めなければならない。この場合においては、当該市町村の選挙管理委員会は、その日から20日以内に審査を行い、署名の効力を決定し、その旨を証明しなければならない。第2項。市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による署名簿の署名の証明が終了したときは、その日から7日間、その指定した場所において、署名簿関係人の縦覧に供さなければならない。第3項。前項の署名簿の縦覧の期間、および、場所については、市町村の選挙管理委員会は、あらかじめこれを告示し、かつ、公衆の見やすい方法により、これを公表しなければならない。第4項。署名簿の署名に関し、異議があるときは、関係人は、第2項、署名簿の縦覧義務、の規定による縦覧期間内に当該市町村の選挙管理委員会にこれを申し出ることができる。第5項、市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による異議の申し出を受けた場合においては、その申し出を受けた日から14日以内にこれを決定しなければならない。この場合において、その申し出を正当であると決定したときは、直ちに第1項の規定による証明を修正し、その旨を申し出人、および、関係人に通知し、合わせてこれを告示し、その申し出を正当でないと決定したときは、直ちにその旨を申し出人に通知しなければならない。第6項、市町村の選挙管理委員会は、第2項、署名簿の縦覧義務、の規定による縦覧期間内に関係人の異議の申し出がないとき、または前項の規定によるすべての異議についての決定をしたときは、その旨、および、有効署名の総数を告示するとともに、署名簿条例の制定、または改配の請求者の代表者に返付しなければならない。第7項、都道府県の条例の制定、または改配の請求者の署名簿の署名に関し、第5項、署名に関する申し立てに対する決定、の規定による決定に不服があるものは、その決定のあった日から10日以内に都道府県の選挙管理委員会に審査を申し立てることができる。第8項、市町村の条例の制定、または改配の請求者の署名簿の署名に関し、第5項、署名に関する申し立てに対する決定、の規定による決定に不服があるものは、その決定のあった日から14日以内に地方裁判所に出訴することができる。その判決に不服があるものは、控訴することはできないが、最高裁判所に上告することができる。第9項、第7項、都道府県の選挙管理委員会に対する審査請求、の規定による審査の申し立てに対する裁決に不服があるものは、その裁決書の公布を受けた日から14日以内に高等裁判所に出訴することができる。第10項、審査の申し立てに対する裁決、または判決が確定したときは、当該都道府県の選挙管理委員会、または当該裁判所は、直ちに裁決書、または判決書の写しを関係市町村の選挙管理委員会に送付しなければならない。この場合においては、送付を受けた当該市町村の選挙管理委員会は、直ちに条例の制定、または改配の請求者の代表者にその旨を通知しなければならない。第11項、 署名簿の署名に関する訴訟については、審査の申し立てに対する裁決は審査の申し立てを受理した日から20日以内にこれをするものとし、訴訟の判決は事件を受理した日から100日以内にこれをするように努めなければならない。第12項、第8項、および第9項、署名に関する訴訟の訴えは、当該決定、または採決をした選挙管理委員会の所在地を管轄する地方裁判所、または高等裁判所の専属管轄とする。第13項、第8項、および第9項、署名に関する訴訟の訴えについては、行政事件訴訟法、第43条、民衆訴訟、および機関訴訟の規定に関わらず、同法、第13条、関連請求に係る訴訟の移送の規定を順用せず、また、同法、第16条、請求の客観的併合、から第19条、原告による請求の追加的併合、までの規定は、署名簿の署名の効力を争う数個の請求に関してのみ順用する。第74条の3、署名の無効と関係人の出頭証言。第1項、条例の制定、または会派の請求者の署名で差に掲げるものは、これを無効とする。第1号、法令の定める請求の手続きによらない署名。第2号、何人であるかを確認しがたい署名。第2項、前条第4項、署名に関する異議申し立ての規定により、詐欺、または脅迫に基づく旨の異議の申し出があった署名で市町村の選挙管理委員会がその申し出を正当であると決定したものは、これを無効とする。第3項、市町村の選挙管理委員会は、署名の効力を決定する場合において、必要があると認めるときは、関係人の出頭、および証言を求めることができる。第4項、第100条、100条調査権の第2項、第3項、議会の証言請求と証言拒否の罰則、第7項、虚偽陳述の罰則、および第8項、刑の減刑免除の規定は、前項の規定による関係人の出頭、および証言にこれを順用する。第74条の4、違法署名運動の罰則。第1項、条例の制定、または会派の請求者の署名に関し、次の覚悟に掲げる行為をした者は、4年以下の懲役、もしくは禁錮、または100万円以下の罰金に処する。第1号、署名権者、または署名運動者に対し、暴行、もし加え力を加え、またはこれを過度化したとき。第2号、交通、もしくは集会の便を妨げ、または演説を妨害し、その他、危険者術ら、不正の方法をもって、署名の自由を妨害したとき。第3号、署名権者、もしくは署名運動者、またはその関係のある社事、学校、会社、組合、市町村等に対する要請、小作、債権、寄付、その他特殊の利害関係を利用して署名権者、または署名運動者を威迫したとき。第2項、条例の制定、もしくは会派の請求者の署名を偽造し、もしくはその数を増減したもの、または署名簿、その他の条例の制定、もしくは会派の請求に必要な関係書類を抑留、機会、もしくは奪取したものは、3年以下の懲役、もしくは禁錮、または50万円以下の罰金に処する。第3項、条例の制定、または会派の請求者の署名に関し、選挙権を有する者の委任を受けずに、または選挙権を有する者が身体の故障、もしくは問問により、請求者の署名簿に署名することができない時でないのに、氏名代筆者として、請求者の氏名を請求者の署名簿に記載した者は、3年以下の懲役、もしくは禁錮、または50万円以下の罰金に処する。第4項、選挙権を有する者が身体の故障、または問問により、条例の制定、または会派の請求者の署名簿に署名することができない場合において、当該選挙権を有する者の委任を受けて請求者の氏名を請求者の署名簿に記載した者が、当該署名簿に指名代筆者として、の署名をせず、または虚偽の署名をしたときは、3年以下の懲役、もしくは禁錮、または50万円以下の罰金に処する。第5項、条例の制定、または会派の請求者の署名に関し、次に掲げる者が、その地位を利用して署名運動をしたときは、2年以下の禁錮、または30万円以下の罰金に処する。第1号、国、もしくは地方公共団体の公務員、または特定独立行政法人、独立行政法人通則法、第2条第2項、定義、に規定する特定独立行政法人を有、もしくは特定地方独立行政法人、地方独立行政法人法、第2条第2項、定義、に規定する特定地方独立行政法人を有、の役員、もしくは職員。第2項、沖縄振興開発金融公庫の役員、または職員。第6項、条例の制定、または会派の請求に関し、政令で定める請求書、及び、請求代表者証明書を付していない署名簿、政令で定める署名を求めるための請求代表者の委任状を付していない署名簿、その他法令の定める所定の手続きによらない署名簿を用いて署名を求めた者、または政令で定める署名を求めることができる期間外の時期に署名を求めた者は、10万円以下の罰金に処する。第75条、監査請求、及び、その処置。第1項、選挙権を有する者、同の方面公安委員会については、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内において、選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、普通地方公共団体の監査委員に対し、当該普通地方公共団体の事務の執行に関し、監査の請求をすることができる。第2項、前項の請求があったときは、監査委員は、直ちに請求の用紙を公表しなければならない。第3項、監査委員は、第1項の請求にかかる事項につき監査し、監査の結果に関する報告を決定し、これを同項の代表者に送付し、かつ、公表するとともに、これを当該普通地方公共団体の議会、及び、長、並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、もしくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会、その他法律に基づく委員会、または委員に提出しなければならない。第4項、前項の規定による監査の結果に関する報告の決定は、監査委員の合議によるものとする。第5項、第74条、条例の制定、または会派請求、第5項、選挙管理委員会への登録の告示、の規定は第1項の選挙権を有する者、及び、その総数の50分の1の数について、同条第6項、代表者の結果くじ、の規定は第1項の代表者について、同条第7項、選挙中の署名禁止、から第9項、指名代筆者による署名、まで、および、第74条の2、署名の証明と、から前条までの規定は第1項の規定による請求者の署名について順用する。この場合において、第74条第6項、代表者の結果くじ、第3号中、区域内とあるのは、区域内、同の方面公安委員会にかかる請求については、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内、と読み替えるものとする。第2節、解散、および、解職の請求。第76条、議会の解散請求、および、その処置。第1項、 許権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の3分の1、その総数が40万を超え、80万以下の場合にあっては、その40万を超える数に6分の1を乗じていた数と、40万に3分の1を乗じていた数とを合算していた数、その総数が80万を超える場合にあっては、その80万を超える数に8分の1を乗じていた数と、40万に6分の1を乗じていた数と、40万に3分の1を乗じていた数とを合算していた数、以上の者の例証をもって、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、当該普通地方公共団体の議会の解散の請求をすることができる。第2項、全項の請求があったときは、委員会は、直ちに請求の用紙を公表しなければならない。第3項、第1項の請求があったとき、委員会は、これを選挙人の投票に付さなければならない。第4項、第74条、条例の制定、または開廃請求、第5項、選挙管理委員会への登録の告示、の規定は第1項の選挙権を有する者、及び、その総数の3分の1の数、その総数が40万を超え、80万以下の場合にあっては、その40万を超える数に6分の1を乗じていた数と、40万に3分の1を乗じていた数と合算していた数、その総数が80万を超える場合にあっては、その80万を超える数に8分の1を乗じていた数と、40万に6分の1を乗じていた数と、40万に3分の1を乗じていた数と合算していた数、について、同条第6項、代表者の結核自由、の規定は第1項の代表者について、同条第7項、選挙中の署名禁止、から第9項、指名代筆者による署名、まで、および、第74条の2、署名の証明と、から第74条の4、違法署名運動の罰則、までの規定は第1項の規定による請求者の署名について順用する。第77条、解散の投票結果とその処置。解散の投票の結果が判明したときは、選挙管理委員会は、直ちにこれを全条第1項の代表者、および、当該普通地方公共団体の議会の議長に通知し、かつ、これを公表するとともに、都道府県にあっては、都道府県知事に、市町村にあっては、市町村長に報告しなければならない。その投票の結果が確定したときも、また、同様とする。第78条、議会の解散。普通地方公共団体の議会は、第76条第3項、庁の議会招集の規定による解散の投票において、過半数の同意があったときは、解散するものとする。第79条、解散請求の制限期間。第76条第1項、議会の解散請求の規定による普通地方公共団体の議会の解散の請求は、その議会の議員の一般選挙のあった日から1年間、および、同条第3項の規定による解散の投票のあった日から1年間は、これをすることができない。第80条、議員の解職請求、および、その処置。第1項、選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、所属の選挙区におけるその総数の3分の1、その総数が40万を超え、80万以下の場合にあっては、その40万を超える数に6分の1を乗じていた数と、40万に3分の1を乗じていた数と合算していた数、その総数が80万を超える場合にあっては、その80万を超える数に8分の1を乗じていた数と、40万に6分の1を乗じていた数と、40万に3分の1を乗じていた数と合算していた数、以上の者の例証をもって、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、当該選挙区に属する普通地方公共団体の議会の議員の解職の請求をすることができる。この場合において、選挙区がないときは、選挙権を有する者の総数の3分の1、その総数が40万を超え、80万以下の場合にあっては、その40万を超える数に6分の1を乗じていた数と、40万に3分の1を乗じていた数と合算していた数、その総数が80万を超える場合にあっては、その80万を超える数に8分の1を乗じていた数と、40万に6分の1を乗じていた数と、40万に3分の1を乗じていた数と合算していた数、以上の者の例証をもって、議員の解職の請求をすることができる。第2項、全項の請求があったときは、委員会は、直ちに請求の用紙を関係区域内に公表しなければならない。第3項、第1項の請求があったときは、委員会は、これを当該選挙区の選挙人の投票に付さなければならない。この場合において、選挙区がないときは、すべての選挙人の投票に付さなければならない。第4項、第74条、条例の制定、または開廃請求、第5項、選挙管理委員会への登録の告示、の規定は第1項の選挙権を有する者、及び、その総数の3分の1の数、その総数が40万を超え、80万以下の場合にあっては、その40万を超える数に6分の1を乗じていた数と、40万に3分の1を乗じていた数と合算していた数、その総数が80万を超える場合にあっては、その80万を超える数に8分の1を乗じていた数と、40万に6分の1を乗じていた数と、40万に3分の1を乗じていた数と合算していた数、について、同条第6項、代表者の結核自由、の規定は第1項の代表者について、同条第7項、選挙中の署名禁止、から第9項、指名代筆者による署名、まで、及び、第74条の2、署名の証明と、から第74条の4、違法署名運動の罰則、までの規定は第1項の規定による請求者の署名について順用する。この場合において、第74条第6項、代表者の結核自由、第3号中、都道府県の区域内のと、あり、及び、市のと、あるのは、選挙区の区域の全部、または一部が含まれると、読み替えるものとする。第81条、庁の解職請求、及び、その処置。第1項、選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の3分の1、その総数が40万を超え、80万以下の場合にあっては、その40万を超える数に6分の1を乗じていた数と、40万に3分の1を乗じていた数と合算していた数、その総数が80万を超える場合にあっては、その80万を超える数に8分の1を乗じていた数と、40万に6分の1を乗じていた数と、40万に3分の1を乗じていた数と合算していた数、以上の者の例証をもって、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、当該普通地方公共団体の庁の解職の請求をすることができる。第2項、第74条、条例の制定、または開廃請求、第5項、選挙管理委員会への登録の告示、の規定は全項の選挙権を有する者、および、その総数の3分の1の数、その総数が40万を超え、80万以下の場合にあっては、その40万を超える数に6分の1を乗じていた数と、40万に3分の1を乗じていた数と合算していた数、その総数が80万を超える場合にあっては、その80万を超える数に8分の1を乗じていた数と、40万に6分の1を乗じていた数と、40万に3分の1を乗じていた数と合算していた数、について、同条第6項、代表者の結核自由、の規定は全項の代表者について、同条第7項、選挙中の署名禁止、から第9項、指名代筆者による署名、まで、および、第74条の2、署名の証明と、から第74条の4、違法署名運動の罰則、までの規定は全項の規定による請求者の署名について、第76条第2項、議会の解散、及び、解職の請求の公表、及び、第3項、投票、の規定は全項の請求について順用する。第82条、解散の投票の結果とその処置。 第1項。第80条、議員の解職請求、第3項の規定による解職の投票の結果が判明したときは、普通地方公共団体の選挙管理委員会は、直ちにこれを同条第1項の代表者、並びに当該普通地方公共団体の議会の関係議員、及び議長に通知し、かつ、これを公表するとともに、都道府県にあっては、都道府県知事に、市町村にあっては、市町村長に報告しなければならない。その投票の結果が確定したときも、また、同様とする。第2項。前条第2項の規定による解職の投票の結果が判明したときは、委員会は、直ちにこれを同条第1項の代表者、並びに当該普通地方公共団体の長、及び議会の議長に通知し、かつ、これを公表しなければならない。その投票の結果が確定したときも、また、同様とする。第83条、議員、または長の失職。普通地方公共団体の議会の議員、または長は、第80条、議員の解職請求、第3項、または第81条、長の解職請求、第2項の規定による解職の投票において、過半数の同意があったときは、その職を失う。第84条、議員、または長の解職請求の制限期間。第80条、議員の解職請求、第1項、または第81条、長の解職請求、第1項の規定による普通地方公共団体の議会の議員、または長の解職の請求は、その就職の日から1年間、および、第80条、議員の解職請求、第3項、または第81条、長の解職請求、第2項の規定による解職の投票の日から1年間は、これをすることができない。ただし、公職選挙法、第100条第6項、無投票当選の規定により、当選人と定められ、普通地方公共団体の議会の議員、または長となった者に対する解職の請求は、その就職の日から1年以内においても、これをすることができる。第85条、解散、および、解職投票の手続き。第1項。政令で特別の定めをするものを除くほか、公職選挙法中、普通地方公共団体の選挙に関する規定は、第76条、議会の解散請求、第3項の規定による解散の投票、並びに第80条、議員の解職請求、第3項、及び第81条、長の解職請求、第2項の規定による解職の投票にこれを準用する。第2項。前項の投票は、政令の定めるところにより、普通地方公共団体の選挙と同時にこれを行うことができる。第86条。役員の解職請求、及びその処置。第1項。選挙権を有する者、第252条の19、第1項、指定都市の権能に規定する指定都市、以下この項において、指定都市という、の総合区長については、当該総合区の区域内において選挙権を有する者、指定都市の区、または総合区の選挙管理委員については、当該区、または総合区の区域内において選挙権を有する者、同の方面公安委員会の委員については、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内において、選挙権を有する者、は、政令の定めるところにより、その総数の3分の1、その総数が40万を超え、80万以下の場合にあっては、その40万を超える数に6分の1を常時データ数と、40万に3分の1を常時データ数と合算していた数、その総数が80万を超える場合にあっては、その80万を超える数に8分の1を常時データ数と、40万に6分の1を常時データ数と、40万に3分の1を常時データ数と合算していた数、以上のものの連勝をもって、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、副知事、もしくは副市町村長、選挙管理委員、もしくは監査委員、または公安委員会の委員の解職の請求をすることができる。第2項。前項の請求があったときは、当該普通地方公共団体の長は、直ちに請求の用紙を公表しなければならない。第3項。第1項の請求があったときは、当該普通地方公共団体の長は、これを議会に付議し、その結果を同項の代表者、及び関係者に通知し、かつ、これを公表しなければならない。第4項。第74条、条例の制定、または開廃請求、第5項、選挙管理委員会への登録の告示、の規定は第1項の選挙権を有する者、及び、その総数の3分の1の数、その総数が40万を超え、80万以下の場合にあっては、その40万を超える数に6分の1を常時データ数と、40万に3分の1を常時データ数と合算していた数、その総数が80万を超える場合にあっては、その80万を超える数に8分の1を常時データ数と、40万に6分の1を常時データ数と、40万に3分の1を常時データ数と合算していた数、について、同条第6項、代表者の結果自由、の規定は第1項の代表者について、同条第7項、署名の制限、から第9項、指名代筆者の署名、まで、および、第74条の2、条例の制定、または開廃請求の公表、から第74条の4、代表者の意見陳述、までの規定は第1項の規定による請求者の署名について準用する。この場合において、第74条第6項、代表者の結核自由、第3号中、区域内とあるのは、区域内、同の方面公安委員会の委員に係る請求については、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内、と、篠区、及び、総合区とあるのは、篠区、及び、総合区、総合区長に係る請求については、当該総合区、区、または総合区の選挙管理委員に係る請求については、当該区、または総合区に限る。と、読み替えるものとする。第87条。役員の失職。第1項。前条第1項に掲げる職にある者は、同条第3項の場合において、当該普通地方公共団体の議会の議員の3分の2以上の者が出席し、その4分の3以上の者の同意があったときは、その職を失う。第2項。第118条第5項、投票効力の異議の議会決定に対する不服申し立てと収訴の規定は、前条第3項の規定による議決についてこれを準用する。第88条。役員の解職請求の制限期間。第1項。第86条第1項、役員の解職請求の規定による副知事、もしくは副市町村長、または第252条の19、第1項、指定都市の権能に規定する指定都市の総合区長の解職の請求は、その就職の日から1年間、および、第86条第3項、役員の解職請求の通知と公表の規定による議会の議決の日から1年間は、これをすることができない。第2項、第86条第1項、役員の解職請求の規定による選挙管理委員、もしくは監査委員、または公安委員会の委員の解職の請求は、その就職の日から6ヶ月間、および、同条第3項の規定による議会の議決の日から6ヶ月間は、これをすることができない。第6章、議会。第1節、組織。第89条、議会の設置。普通地方公共団体に議会を置く。第90条、都道府県議会の議員の定数。第1項、都道府県の議会の議員の定数は、条例で定める。第2項、前項の規定による議員の定数の変更は、一般選挙の場合でなければ、これを行うことができない。第3項、 第6条の2、第1項、都道府県の申請による合併の規定による処分により、著しく人口の増加があった都道府県においては、全項の規定に関わらず、議員の任期中においても、議員の定数を増加することができる。第4項、第6条の2、第1項、都道府県の申請による合併の規定により、都道府県の設置をしようとする場合において、その区域の全部が、当該新たに設置される都道府県の区域の一部となる都道府県、以下本条において、設置関係都道府県という、は、その協議により、あらかじめ、新たに設置される都道府県の議会の議員の定数を定めなければならない。第5項、全項の規定により、新たに設置される都道府県の議会の議員の定数を定めたときは、設置関係都道府県は、直ちに当該定数を告示しなければならない。第6項、全項の規定により、告示された新たに設置される都道府県の議会の議員の定数は、第1項の規定に基づく当該都道府県の条例により、定められたものとみなす。第7項、第4項の協議については、設置関係都道府県の議会の議決を経なければならない。第91条、市町村議会の議員の定数。第1項、市町村の議会の議員の定数は、条例で定める。第2項、全項の規定による議員の定数の変更は、一般選挙の場合でなければ、これを行うことができない。第3項、第7条第1項、または第3項、市町村の配置分号、及び、協会変更の規定による処分により、著しく人口の増減があった市町村においては、全項の規定に関わらず、議員の任期中においても、議員の定数を増減することができる。第4項、全項の規定により、議員の任期中にその定数を減少した場合において、当該市町村の議会の議員の職にある者の数がその減少した定数を超えているときは、当該議員の任期中は、その数を置いて定数とする。ただし、議員に欠員を生じたときは、これに応じて、その定数は、当該定数に至るまで減少するものとする。第5項、第7条第1項、または第3項、市町村の配置分号、及び、協会変更の規定により、市町村の設置を伴う市町村の配置分号をしようとする場合において、その区域の全部、または一部が当該配置分号により、新たに設置される市町村の区域の全部、または一部となる市町村、以下本条において、設置関係市町村という、は、設置関係市町村が2以上の時は設置関係市町村の協議により、設置関係市町村が1の時は当該設置関係市町村の議会の議決を経て、あらかじめ、新たに設置される市町村の議会の議員の定数を定めなければならない。第6項、全項の規定により、新たに設置される市町村の議会の議員の定数を定めた時は、設置関係市町村は、直ちに当該定数を告示しなければならない。第7項、全項の規定により、告示された新たに設置される市町村の議会の議員の定数は、第1項の規定に基づく当該市町村の条例により、定められたものとみなす。第8項、第5項の協議については、設置関係市町村の議会の議決を経なければならない。第92条、兼職の禁止。第1項、普通地方公共団体の議会の議員は、衆議院議員、または参議院議員と兼ねることができない。第2項、普通地方公共団体の議会の議員は、地方公共団体の議会の議員、並びに常勤の職員、及び、地方公務員法、第28条の5、第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員、以下、短時間勤務職員という、と兼ねることができない。第92条の2、関係式企業からの隔離。普通地方公共団体の議会の議員は、当該普通地方公共団体に対し、請負いをする者、及び、その支配人、または主として、同一の行為をする法人の無限責任社員、取締役、執行役、もしくは監査役、もしくはこれらに準ずべき者、支配人、及び、清算人たることができない。第93条、任期。第1項、普通地方公共団体の議会の議員の任期は、4年とする。第2項、全項の任期の期間、補欠議員の在任期間、及び、議員の定数に異動を生じたため新たに選挙された議員の在任期間については、公職選挙法、第258条、地方公共団体の議会の議員の任期の期間、及び、第260条、補欠議員の任期、の定めるところによる。第94条、町村総会。町村は、条例で、第89条、議会の設置、の規定に関わらず、議会を置かず、選挙権を有する者の総会を設けることができる。第95条、道場。前条の規定による町村総会に関しては、町村の議会に関する規定を順用する。第2節、権限。第96条、議決事件。第1項、普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。第1号、条例を設け、または改廃すること。第2号、予算を定めること。第3号、決算を認定すること。第4号、法律、またはこれに基づく政令に規定するものを除くほか、地方税の付加徴収、または分担金、使用料、加入金、もしくは手数料の徴収に関すること。第5号、その種類、及び、金額について政令で定める基準に従い条例で定める契約を締結すること。第6号、条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、もしくは支払い手段として、使用し、または適正な対価なくしてこれを譲渡し、もしくは貸し付けること。第7号、不動産を信託すること。第8号、前2号に定めるものを除くほか、その種類、及び、金額について政令で定める基準に従い条例で定める財産の取得、または処分をすること。第9号、負担付きの寄付、または贈与を受けること。第10号、法律、もしくはこれに基づく政令、または条例に特別の定めがある場合を除くほか、権利を放棄すること。第11号、条例で定める重要な公の施設につき、条例で定める長期かつ独占的な利用をさせること。第12号、普通地方公共団体がその当事者である審査請求、その他の不服申し立て、訴えの提起、普通地方公共団体の行政長の処分、または採決、行政事件訴訟法、第3条第2項、処分の取り消しの訴えに規定する処分、または同条第3項、採決の取り消しの訴えに規定する採決を言う。以下この号、第105条の2、第192条、および、第199条の3、第3項、議会、または議長、選挙管理委員、代表監査委員の処分、または採決にかかる訴訟の取り扱い、において同じ、にかかる同法、第11条第1項、被告的確当、同法、第38条第1項、取り消し訴訟に関する規定の順用、同法、第43条第2項広告訴訟、または当事者訴訟に関する規定の順用する場合を含む、または同法、第43条第1項、 取消し訴訟に関する規定において、準用する場合を含む、の規定による普通地方公共団体を被告とする訴訟、以下この号、第105条の2、第192条、および、第199条の3、第3項、議会、または議長、選挙管理委員、代表監査委員の処分、または採決にかかる訴訟の取り扱い、において、普通地方公共団体を被告とする訴訟という、にかかるものを除く、和解、普通地方公共団体の行政長の処分、または採決にかかる普通地方公共団体を被告とする訴訟にかかるものを除く、斡旋、調停、および、仲裁に関すること。第13号、法律上その義務に属する損害賠償の額を定めること。第14号、普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の活動の総合調整に関すること。第15号、その他法律、またはこれに基づく政令、これらに基づく条例を含む、により、議会の権限に属する事項。第2項、前項に定めるものを除くほか、普通地方公共団体は、条例で普通地方公共団体に関する事件、法定住宅事務に係るものを除く、につき議会の議決すべきものを定めることができる。第97条、選挙、予算増額修正。第1項、普通地方公共団体の議会は、法律、またはこれに基づく政令により、その権限に属する選挙を行わなければならない。第2項、議会は、予算について、増額してこれを議決することを妨げない。ただし、普通地方公共団体の庁の予算の提出の権限を侵すことはできない。第98条、検査、監査の請求。第1項、普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務、自治事務にあっては、労働委員会、及び、収容委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定住宅事務にあっては、国の安全を害する恐れがあること、その他の事由により、議会の検査の対象とすることが適当でないものとして、政令で定めるものを除く、に関する書類、及び、経産省を検閲し、当該普通地方公共団体の庁、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、もしくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会、または監査委員、その他法律に基づく委員会、または委員の報告を請求して、当該事務の管理、議決の執行、及び、追悼を検査することができる。第2項、議会は、監査委員に対し、当該普通地方公共団体の事務、自治事務にあっては、労働委員会、及び、収容委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定住宅事務にあっては、国の安全を害する恐れがあること、その他の事由により、本項の監査の対象とすることが適当でないものとして、政令で定めるものを除く、に関する監査を求め、監査の結果に関する報告を請求することができる。この場合における監査の実施については、第199条第2項後段、監査の実施に関し、必要な事項は、政令で定める、の規定を準用する。第99条、意見書の提出。普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき、意見書を国会、または関係行政庁に提出することができる。第100条、調査権、出頭証言、及び、記録の提出請求、議員の派遣、政務調査費、刊行物の送付、図書室等。第1項、普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務、自治事務にあっては、労働委員会、及び、収容委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定住宅事務にあっては、国の安全を害する恐れがあること、その他の事由により、議会の調査の対象とすることが適当でないものとして、政令で定めるものを除く。事項において同じ、に関する調査を行うことができる。この場合において、当該調査を行うため特に必要があると認めるときは、選挙人、その他の関係人の出頭、及び、証言、並びに記録の提出を請求することができる。第2項、民事訴訟に関する法令の規定中、証人の尋問に関する規定は、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、前項5段の規定により、議会が当該普通地方公共団体の事務に関する調査のため、選挙人、その他の関係人の証言を請求する場合に、これを準用する。ただし、過料、罰金、拘留、または拘員に関する規定は、この限りでない。第3項、第1項5段の規定により、出頭、または記録の提出の請求を受けた選挙人、その他の関係人が、正当の理由がないのに、議会に出頭せず、もしくは記録を提出しないとき、または証言を拒んだときは、6ヶ月以下の禁錮、または10万円以下の罰金に処する。第4項、議会は、選挙人、その他の関係人が公務員たる地位において、知り得た事実については、その者から職務上の秘密に属するものである旨の申し立てを受けたときは、当該官公所の承認がなければ、当該事実に関する証言、または記録の提出を請求することができない。この場合において、当該官公所が承認を拒むときは、その理由を訴明しなければならない。第5項、議会が前項の規定による訴明を理由がないと認めるときは、当該官公所に対し、当該証言、または記録の提出が公の利益を害する旨の声明を要求することができる。第6項、当該官公所が前項の規定による要求を受けた日から20日以内に声明をしないときは、選挙人、その他の関係人は、証言、または記録の提出をしなければならない。第7項、第2項において、準用する民事訴訟に関する法令の規定により、宣誓した選挙人、その他の関係人が虚偽の陳述をしたときは、これを3ヶ月以上5年以下の禁錮に処する。第8項、前項の罪を犯した者が議会において、調査が終了した旨の議決がある前に自白したときは、その刑を減刑し、または免除することができる。第9項、議会は、選挙人、その他の関係人が、第3項、または第7項の罪を犯した者と認めるときは、告発しなければならない。ただし、虚偽の陳述をした選挙人、その他の関係人が、議会の調査が終了した旨の議決がある前に自白したときは、告発しないことができる。第10項、議会が第1項の規定による調査を行うため当該普通地方公共団体の区域内の団体等に対し、照会をし、または記録の送付を求めたときは、当該団体等は、その求めに応じなければならない。第11項、議会は、第1項の規定による調査を行う場合においては、あらかじめ、予算の定額の範囲内において、当該調査のため、要する経費の額を定めておかなければならない。その額を超えて経費の支出を必要とするときは、さらに議決を経なければならない。第12項、議会は、会議規則の定めるところにより、議案の審査、または議会の運営に関し、協議、または調整を行うための場を設けることができる。第13項、議会は、議案の審査、または当該普通地方公共団体の事務に関する調査のため、その他議会において、必要があると認めるときは、会議規則の定めるところにより、議員を派遣することができる。第14項、普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究、その他の活動に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派、または議員に対し、政務活動費を交付することができる。この場合において、当該政務活動費の交付の対象、額、および、交付の方法並びに当該政務活動費を当てることができる経費の範囲は、条例で定めなければならない。 第15項。全校の政務活動費の交付を受けた会派、または議員は、条例の定めるところにより、当該政務活動費にかかる収入、及び支出の報告書を議長に提出するものとする。第16項。議長は、第14項の政務活動費については、その使途の透明性の確保に努めるものとする。第17項。政府は、都道府県の議会に官報、及び政府の刊行物を、市町村の議会に官報、及び市町村に特に関係があると認める政府の刊行物を送付しなければならない。第18項。都道府県は、当該都道府県の区域内の市町村の議会、及び他の都道府県の議会に、広報、及び適当と認める刊行物を送付しなければならない。第19項。議会は、議員の調査研究に資するため、図書室を付置し、前2項の規定により、送付を受けた官報、広報、及び刊行物を保管しておかなければならない。第20項。全校の図書室は、一般にこれを利用させることができる。第100条の2。専門的事項の調査。普通地方公共団体の議会は、議案の審査、または当該普通地方公共団体の事務に関する調査のために必要な専門的事項に係る調査を学識経験を有する者等にさせることができる。第3節。召集、および、会期。第101条。召集。第1項。普通地方公共団体の議会は、普通地方公共団体の長がこれを召集する。第2項。議長は、議会運営委員会の議決を経て、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付与すべき事件を示して臨時会の召集を請求することができる。第3項。議員の定数の4分の1以上の者は、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付与すべき事件を示して臨時会の召集を請求することができる。第4項。前2項の規定による請求があったときは、当該普通地方公共団体の長は、請求のあった日から20日以内に臨時会を召集しなければならない。第5項。第2項の規定による請求のあった日から、20日以内に、当該普通地方公共団体の長が、臨時会を召集しないときは、第1項の規定に関わらず、議長は、臨時会を召集することができる。第6項。第3項の規定による請求のあった日から、20日以内に、当該普通地方公共団体の長が、臨時会を召集しないときは、第1項の規定に関わらず、議長は、第3項の規定による請求をした者の申し出に基づき、当該申し出のあった日から、都道府県、及び、市にあっては、10日以内、町村にあっては、6日以内に臨時会を召集しなければならない。第7項。召集は、開会の日前、都道府県、及び、市にあっては、7日、町村にあっては、3日までにこれを告示しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。第102条。定例会、臨時会、会期。第1項。普通地方公共団体の議会は、定例会、及び、臨時会とする。第2項。定例会は、毎年、条例で定める回数これを召集しなければならない。第3項。臨時会は、必要がある場合において、その事件に限りこれを召集する。第4項。臨時会に付与すべき事件は、普通地方公共団体の長があらかじめこれを告示しなければならない。第5項。前条第5項、または第6項の場合においては、前項の規定に関わらず、議長が、同条第2項、または第3項の規定による請求において、示された会議に付与すべき事件を、臨時会に付与すべき事件として、あらかじめ告示しなければならない。第6項。臨時会の開会中に緊急を要する事件があるときは、前3項の規定に関わらず、直ちにこれを会議に付与することができる。第7項。普通地方公共団体の議会の会期、及び、その延長、並びに、その改編に関する事項は、議会がこれを定める。第102条の2。第1項。普通地方公共団体の議会は、前条の規定に関わらず、条例で定めるところにより、定例会、及び、臨時会とせず、毎年、条例で定める日から翌年の当該日の前日までを会期とすることができる。第2項。前項の議会は、第4項の規定により、召集しなければならないものとされる場合を除き、前項の条例で定める日の到来をもって、普通地方公共団体の長が当該日にこれを召集したものとみなす。第3項。第1項の会期中において、議員の任期が満了したとき、議会が解散されたとき、または議員がすべてなくなったときは、同項の規定に関わらず、その任期満了の日、その解散の日、またはその議員がすべてなくなった日をもって、会期は終了するものとする。第4項。前項の規定により、会期が終了した場合には、普通地方公共団体の長は、同項に規定する事由により、行われた一般選挙により、選出された議員の任期が始まる日から、30日以内に議会を召集しなければならない。この場合においては、その召集の日から同日後の最初の第1項の条例で定める日の前日までを会期とするものとする。第5項。第3項の規定は、全校公団に規定する会期について順用する。第6項。第1項の議会は、条例で、定期的に会議を開く日、以下、定例日という、を定めなければならない。第7項。普通地方公共団体の長は、第1項の議会の議長に対し、会議に付与すべき事件を示して定例日以外の日において、会議を開くことを請求することができる。この場合において、議長は、当該請求のあった日から、都道府県、及び、市にあっては、7日以内、町村にあっては、3日以内に会議を開かなければならない。第8項。第1項の場合における第74条第3項、条例の制定、及び、開会請求の結果の通知と公表、第121条第1項、長、及び、委員等の出席義務、第243条の3、第2項、普通地方公共団体が出資している法人の経営状況を説明する書類の提出、及び、第3項、普通地方公共団体が受益権を有する信託についての信託事務の処理状況の提出、並びに、第252条の39、第4項、事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求の結果の通知、の規定の適用については、第74条第3項、条例の制定、及び、開会請求の結果の通知と公表、中、20日以内に議会を召集し、とあるのは、20日以内にと。第121条第1項、長、及び、委員等の出席義務、中、議会の審議とあるのは、定例日に開かれる会議の審議、または議案の審議と。第243条の3、第2項、普通地方公共団体が出資している法人の経営状況を説明する書類の提出、及び、第3項、普通地方公共団体が受益権を有する信託についての信託事務の処理状況の提出、中、次の議会とあるのは、次の定例日に開かれる会議と。第252条の39、第4項、事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求の結果の通知、中、20日以内に議会を召集しとあるのは、20日以内にとする。第4節、議長、及び、副議長。第103条、議長、副議長。第1項、普通地方公共団体の議会は、議員の中から議長、及び、副議長1人を選挙しなければならない。第2項、議長、及び、副議長の任期は、議員の任期による。第104条、議長の権限、普 通地方公共団体の議会の議長は、議場の秩序を保持し、議事を整理し、議会の事務を収めるし、議会を代表する。第105条、同条。普通地方公共団体の議会の議長は、委員会に出席し、発言することができる。第105条の2、訴訟の取り扱い。普通地方公共団体の議会、または議長の処分、または採決にかかる普通地方公共団体を被告とする訴訟については、議長が当該普通地方公共団体を代表する。第106条、議長の代理、仮理議長。第1項、普通地方公共団体の議会の議長に事故があるとき、または議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。第2項、議長、および副議長に共に事故があるときは、仮議長を選挙し、議長の職務を行わせる。第3項、議会は、仮議長の選任を議長に委任することができる。第107条、臨時議長。第103条第1項、および、前条第2項、議長、副議長、の規定による選挙を行う場合において、議長の職務を行うものがないときは、年長の議員が臨時に議長の職務を行う。第108条、普通地方公共団体の議会の議長、および、副議長は、議会の許可を得て辞職することができる。ただし、副議長は、議会の閉会中においては、議長の許可を得て辞職することができる。第5節、委員会。第109条、常任委員会。第1項、普通地方公共団体の議会は、条例で、常任委員会、議会運営委員会、および、特別委員会を置くことができる。第2項、常任委員会は、その部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行い、議案、請願等を審査する。第3項、議会運営委員会は、次に掲げる事項に関する調査を行い、議案、請願等を審査する。第1項、議会の運営に関する事項。第2項、議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項。第3項、議長の諮問に関する事項。第4項、特別委員会は、議会の議決により、付議された事件を審査する。第5項、第115条の2、予算、その他重要議案、請願等についての公聴会、の規定は、委員会について順用する。第6項、委員会は、議会の議決すべき事件のうち、その部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関するものにつき、議会に議案を提出することができる。ただし、予算については、この限りでない。第7項、前項の規定による議案の提出は、文書をもって、しなければならない。第8項、委員会は、議会の議決により、付議された特定の事件については、閉会中も、なお、これを審査することができる。第9項、全各項に定めるもののほか、委員の選任、その他委員会に関し、必要な事項は、条例で定める。第6節、会議。第112条、議員の請求提出権。第1項、普通地方公共団体の議会の議員は、議会の議決すべき事件につき、議会に議案を提出することができる。ただし、予算については、この限りでない。第2項、全項の規定により、議案を提出するにあたっては、議員の定数の12分の1以上の者の賛成がなければならない。第3項、第1項の規定による議案の提出は、文書を置いてこれをしなければならない。第113条、定則数。普通地方公共団体の議会は、議員の定数の半数以上の議員が出席しなければ、会議を開くことができない。ただし、第117条、議長、および、議員の自責、の規定による自責のため半数に達しないとき、同一の事件につき再度招集してもなお半数に達しないとき、または招集に応じても出席議員が定数を書き、議長において、出席を催告してもなお半数に達しないとき、もしくは半数に達してもその後半数に達しなくなったときは、この限りでない。第114条、議員の請求による会議。第1項、普通地方公共団体の議会の議員の定数の半数以上のものから請求があるときは、議長は、その日の会議を開かなければならない。この場合において、議長がなお会議を開かないときは、第106条第1項、または第2項、副議長の代理、仮議長、の例による。第2項、前項の規定により、会議を開いたとき、または議員中に異議があるときは、議長は、会議の議決によらない限り、その日の会議を閉じ、または中止することができない。第115条、議事の公開原則、秘密会。第1項、普通地方公共団体の議会の会議は、これを公開する。ただし、議長、または議員3人以上の発議により、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。第2項、前項ただし書きの議長、または議員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。第115条の2、予算、その他重要議案、請願等についての公聴会。第1項、普通地方公共団体の議会は、会議において、予算、その他重要な議案、請願等について公聴会を開き、審議利害関係を有する者、または学識経験を有する者等から、意見を聞くことができる。第2項、普通地方公共団体の議会は、会議において、当該普通地方公共団体の事務に関する調査、または審査のため必要があると認めるときは、参考人の出頭を求め、その意見を聞くことができる。第115条の3、議案に対する修正の動議。普通地方公共団体の議会が議案に対する修正の動議を議題とするにあたっては、議員の定数の12分の1以上の者の発議によらなければならない。第116条、評決。第1項、この法律に特別の定めがある場合を除くほか、普通地方公共団体の議会の議事は、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。第2項、前項の場合においては、議長は、議員として、議決に加わる権利を有しない。第117条、議長、及び、議員の除籍。普通地方公共団体の議会の議長、及び、議員は、事故、もしくは父母、祖父母、配偶者、子、孫、もしくは継承姉妹の一身上に関する事件、または事故、もしくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、議会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。第118条、投票による選挙、指定推薦、投票の効力の意義。第1項、法律、またはこれに基づく政令により、普通地方公共団体の議会において、行う選挙については、公職選挙法、第46条、投票の記載事項、および、当官、第1項、および、第4項、第47条、記号式投票、第48条、代理投票、第68条、無効投票、第1項、並びに普通地方公共団体の議会の議員の選挙に関する第95条の規定を順用する。その投票の効力に関し、異議があるときは、議会がこれを決定する。第2項、議会は、議員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推薦の方法を用いることができる。第3項、 指名推薦の方法を用いる場合においては、非指名において当選人と定めるべきかどうかを会議に諮り、議員の全員の同意があった者において当選人とする。第4項。1の選挙を2人以上を選挙する場合においては、非指名を区分して前項の規定を適用してはならない。第5項。第1項の規定による決定に不服がある者は、決定があった日から21日以内に、都道府県にあっては、総務大臣、市町村にあっては、都道府県知事に審査を申し立て、その裁決に不服がある者は、裁決のあった日から21日以内に裁判所に出訴することができる。第6項。第1項の規定による決定は、文書を一致し、その理由をつけてこれを本人に交付しなければならない。第119条。会期の不継続。会期中に議決に至らなかった事件は、5回に継続しない。第120条。会議規則。普通地方公共団体の議会は、会議規則を設けなければならない。第121条。長、及び、委員等の出席義務。普通地方公共団体の長、教育委員会の委員長、選挙管理委員会の委員長、人事委員会の委員長、または公平委員会の委員長、公安委員会の委員長、労働委員会の委員、農業委員会の会長、及び、監査委員、その他法律に基づく委員会の代表者、または委員、並びにその委任、または嘱託を受けた者は、議会の審議に必要な説明のため議長から出席を求められたときは、議場に出席しなければならない。ただし、出席すべき時に議場に出席できないことについて正当な理由がある場合において、その旨を議長に届け出たときは、この限りでない。第2項。第102条の2、第1項、会期、の議会の議長は、全項本部の規定により、議場への出席を求めるにあたっては、普通地方公共団体の執行機関の事務に支障を及ぼすことの内容を配慮しなければならない。第112条。長の説明書提出。普通地方公共団体の長は、議会に、第211条、予算の調整、及び、議決、第2項に規定する予算に関する説明書、その他当該普通地方公共団体の事務に関する説明書を提出しなければならない。第123条。会議録。第1項。議長は、事務局長、または書記長、書記長を置かない町村においては書記、に書面、または電磁的記録、電子的方式、磁気的方式その他人の近くによっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理のように供されるものを言う。以下この条、および、第234条第5項、改変確認が確実な法務省令で定められるもの、において同じ、により、会議録を作成させ、並びに会議の次第、および、出席議員の氏名を記載させ、または記録させなければならない。第2項。会議録が書面をもって、作成されているときは、議長、および、議会において、定めた2人以上の議員がこれに署名しなければならない。第3項。会議録が電磁的記録をもって、作成されているときは、議長、および、議会において、定めた2人以上の議員が当該電磁的記録に総務省令で定める署名に代わる措置を取らなければならない。第4項。議長は、会議録が書面をもって、作成されているときはその写しを、会議録が電磁的記録をもって、作成されているときは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面、または当該事項を記録した時期ディスク、これに準ずる方法により、一定の事項を確実に記録することができるものを含む、を添えて会議の結果を普通地方公共団体の長に報告しなければならない。第7節。請願。第124条。請願権。普通地方公共団体の議会に請願しようとする者は、議員の紹介により、請願書を提出しなければならない。第125条。採択請願の送付、および、報告の請求。普通地方公共団体の議会は、その採択した請願で当該普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、もしくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会、または監査委員、その他法律に基づく委員会、または委員において、措置することが適当と認める者は、これらの者にこれを送付し、かつ、その請願の処理の経過、および、結果の報告を請求することができる。第8節。議員の辞職、および、資格の決定。第126条。辞職。普通地方公共団体の議会の議員は、議会の許可を得て辞職することができる。ただし、閉会中においては、議長の許可を得て辞職することができる。第127条。失職、資格決定。第1項。普通地方公共団体の議会の議員が非選挙権を有しないものであるとき、または第92条の2、関係式業からの隔離、第287条の2、第7項、特例一部事務組合の議会、において、準用する場合を含む。以下この項において同じ。の規定に該当するときは、その職を失う。その非選挙権の有無、または第92条の2、関係式業からの隔離、の規定に該当するかどうかは、議員が公職選挙法、第11条、第11条の2、もしくは第252条、選挙犯罪による処刑者に対する公民権の停止、または政治資金規正法、第28条、政治資金規正法違反者に対する公民権の停止、の規定に該当するため非選挙権を有しない場合を除くほか、議会がこれを決定する。この場合においては、出席議員の3分の2以上の多数により、これを決定しなければならない。第2項。都道府県の議会の議員は、住所を移したため非選挙権を失っても、その住所が同一都道府県の区域内にあるときは、そのためにその職を失うことはない。第3項。第1項の場合においては、議員は、第117条、議長、及び、議員の自席、の規定に関わらず、その会議に出席して事故の資格に関し、弁明することはできるが決定に加わることができない。第4項。第118条第5項、及び、第6項、投票等の効力に関する異議があるときの議会の決定に対する不服申し立て、の規定は、第1項の場合にこれを準用する。第128条。失職の時期。普通地方公共団体の議会の議員は、公職選挙法、第202条第1項、議会の議員、及び、町の選挙の効力に関する異議申し立て、もしくは第206条第1項、議会の議員、または町の当選の効力に関する異議申し立て、の規定による選挙の効力に関する異議の申し出。同法、第202条第2項、同法、第1項の選挙の効力に関する異議申し立てに対する決定に対して不服のある者の審査請求、もしくは第206条第2項、同法、第1項の当選の効力に関する異議申し立てに対する決定に対して不服のある者の審査請求、の規定による当選の効力に関する審査の申し立て。同法、第203条第1項、議員、及び、 庁の選挙の効力に関する訴訟、第207条第1項、第210条、もしくは第211条の選挙の効力に関する訴訟の提起に対する決定、採決、または判決が確定するまでの間、同法、第210条第1項の、総括主催者、追悼責任者等の選挙犯罪による公職の候補者であった者の当選効力、立候補資格に関する訴訟等、を提起することができる場合において、当該訴訟が提起されなかったとき、当該訴訟についての訴えを却下し、もしくは訴状を却下する裁判が確定したとき、または当該訴訟が取り下げられたときは、それぞれ同項に規定する出訴期間が経過するまで、当該裁判が確定するまで、または当該取り下げが行われるまでの間、は、その職を失わない。第9節。規律。第129条。議場の秩序維持。第1項。普通地方公共団体の議会の会議中この法律、または会議規則に違反し、その他議場の秩序を乱す議員があるときは、議長は、これを制止し、または発言を取り消させ、その命令に従わないときは、その日の会議が終わるまで発言を禁止し、または議場の外に退去させることができる。第2項。議長は、議場が騒然として、整理することが困難であると認めるときは、その日の会議を閉じ、または中止することができる。第130条。傍聴人に対する措置。第1項。傍聴人が公然と可否を表明し、または騒ぎ立てるら会議を妨害するときは、普通地方公共団体の議会の議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させ、必要がある場合においては、これを当該警察官に引き渡すことができる。第2項。傍聴席が騒がしいときは、議長は、すべての傍聴人を退場させることができる。第3項。全2項に定めるものを除くほか、議長は、会議の傍聴に関し、必要な規則を設けなければならない。第131条。議長の注意の喚起。議場の秩序を乱し、または会議を妨害するものがあるときは、議員は、議長の注意を喚起することができる。第132条。言論の品位。普通地方公共団体の議会の会議、または委員会においては、議員は、無礼の言葉を使用し、または他人の私生活にわたる言論をしてはならない。第133条。侮辱に対する措置。普通地方公共団体の議会の会議、または委員会において、侮辱を受けた議員は、これを議会に訴えて処分を求めることができる。第10節。懲罰。第134条。懲戒理由と。第1項。普通地方公共団体の議会は、この法律、並びに会議規則、及び委員会に関する条例に違反した議員に対し、議決により、懲罰を科することができる。第2項。懲罰に関し、必要な事項は、会議規則中にこれを定めなければならない。第135条。懲罰の種類、除名の手続き。第1項。懲罰は、さの通りとする。第1号。公開の議場における戒告。第2号。公開の議場における陳謝。第3号。一定期間の出席停止。第4号。除名。第2項。懲罰の動議を議題とするにあたっては、議員の定数の8分の1以上のものの発議によらなければならない。第3項。第1項第4号の除名については、当該普通地方公共団体の議会の議員の3分の2以上のものが出席し、その4分の3以上のものの同意がなければならない。第136条。除名議員の再当選。普通地方公共団体の議会は、除名された議員で再び当選した議員を拒むことができない。第137条。欠席議員の懲罰。普通地方公共団体の議会の議員が正当な理由がなくて招集に応じないため、または正当な理由がなくて会議に欠席したため、議長が、特に招状を発しても、なおこなく出席しない者は、議長において、議会の議決を経て、これに懲罰を科することができる。第11節。議会の事務局、及び、事務局長、書記長、書記、その他の職員。第138条。事務局、事務局長、書記長、書記、その他の職員。第1項。都道府県の議会に事務局を置く。第2項。市町村の議会に条例の定めるところにより、事務局を置くことができる。第3項。事務局に事務局長、書記、その他の職員を置く。第4項。事務局を置かない市町村の議会に書記長、書記、その他の職員を置く。ただし、町村においては、書記長を置かないことができる。第5項。事務局長、書記長、書記、その他の職員は、議長がこれを任命する。第6項。事務局長、書記長、書記、その他の常勤の職員の定数は、条例でこれを定める。ただし、臨時の職については、この限りでない。第7項。事務局長、および、書記長は議長の命を受け、書記、その他の職員は上司の指揮を受けて、議会に関する事務に従事する。第8項。事務局長、書記長、書記、その他の職員に関する任用、職戒制、給与、勤務時間、その他の勤務条件、文言、および、懲戒、含む、研修、および、勤務成績の評定、福祉、および、利益の保護、その他身分取り扱いに関しては、この法律に定めるものを除くほか、地方公務員法の定めるところによる。